はい、今日起こして、3月13日を元気に迎えさせていただくことができました。特に私はですね、入院退院ということがございましたが、それ以外でも一番体の調子がいい状態でして、今朝1時半頃に目が覚めたんですが、もうどうも寝ておれないような気持ちになりましてね、今日はぜひ朝参りをさせてもらおうという元気をいただきまして、羽織袴をつけてですね、新次先生夫妻一緒に、ご本命のお参りをさせてもらいました。で、本当になんかね、体がなんか鉛が抜けたような感じでですね、すごく軽く感じられました。ありがたいなと、今日の日にね、そして私の体の調子を最高の状態に、してくださったんだなとこう思いながらお礼参りをさせてもらいましたね。で、今日は新先生もちょっと歩幅を小さくしてくれたみたいで、私は一番後ろをついていたんですが、そんなに遅れることもなくですね、まあ、階段を奥突きの上まで上がるときに多少足がだるいぐらいでしたがね、本当に、以前と変わらない、そういう調子、また以前以上に何か体のこうそういうね、すっきりしたとても心地よい、感じでね、お参りをさせていただきました。で、帰らせていただいてからもね、なんか以前だったらすぐにこう着物脱いでね、横になりたいんですけど、なんかそういう気にならなくてね、まあ、ずっと起きとくわって言って言ったんですけど、まあ、新先生が今日のね、パンフレットとか、妹のそのお話のね、プリントとかいろいろやってくれてまして、まあ、私も家内が休んだ方がええよって言われるのでね、まあ、最近家内のことをね、府長さんで、呼んでますので、府長さんが言うことを聞かないけませんからね、このまま置きとこうと思ってたんですけど、まあ、一旦、着物脱いでね、ベッドに入らせてもらいました。で、また先ほど5時半にまた起きさせていただいて、全然なんかしんどくないんですね。どういうことなんだろうかなとこう思うんですが、おそらくはその父や母の御霊様がね、一生懸命私を支えてくださってるんだろうなというふうに思うんですね。今日本当にこうしてね、前々からもう1年以上前からね、願いをかけてきました。もろころ明るさえ栄え夢の20年と合わせて、一心万事御影丑の13年から東日本大震災の5年祭という、そういうお祭りをね、金光大臣様の3月の月齢祭の当日にお伝えさせていただくことができるというね、今回特に私自身がまかり間違うとそのお祭りができないようなことになったかもわからないんですけどね、おかげさまでこうして今日の日を元気に迎えさせていただくことができました。今日私は勝手ながら、参列はしないで、お結界でご用させてもらおうと思ってるんですが、まあ、それは久しぶりにね、参拝される兄弟やいろんな関係の方も大勢いらっしゃいますので、多分お結界が混むと思うんですね。そういうこともありまして、今日はお結界のこちら側の西側のお結界でご用させていただこうと思っておりますが、まあ、振り返りますとね、20年前に母がお国替えしましてから、いろんなことがありましてね、私自身もその直後にヘルペスが出てね、ちょっと通院するようなことがありましたし、それから13年前に初代をお国替えしまして、まあ、ですからこの20年というのはね、実にいろんなことがありましたがね、 まあ、初代が教えてくださったように万事おかげになるというのは本当だなと思うんですね。問題やその出来事があってもですね、おかげになればいいんですね。教祖様はそうおっしゃったんですね。病気をしてもおかげになればいいんだというね。どんな問題が起こってきてもおかげになっていくんだというそういう道筋をいただいてるんですね。皆さん方もそうなんですよね。今問題やあの課題をいただいている方はね、本当にそのおかげの材料をいただいてますね。先日あの体の不自由な方から電話がありましてね、で私はその方といろいろお話をしましてね、その不自由をいただいているということはね、おかげのもとをいただいているんだと、資本をいただいているんだと、財産をいただいているんですよというふうにはっきり言うことができたんですね。それはあの初代がそうだったからですね。初代ぐらい子供の時から苦労している人はいないですね。どうです、皆さん、初代より私の方が苦労している人手を挙げてみて、おらんでしょう。その初代がここまでおかげをいただいたんですね。だから皆さんはあのおかげをいただけないと思っている人はその自分のいただいている財産を生かしきってないということですね。中途半端に終わってるのかもわからないね。だから一心を立てなきゃいけない、ね、信心は中途半端ではいけないということですね。私はその本当にその障害のある方とお話をしながら思いましたね。障害を持っている方というのはね、財産をいただいてるんですね。もうその証拠に一番わかりやすく言うと白神先生ね、目が全く全盲で見えなかったんですからね。こんなハンディないですよね。今皆さん目が見えて車を運転したり歩いたりして来られている方ばっかりです。目が見えなかったみんなここに参ってくる、どうです、手探りで杖ついて参ってきますか。あのそういう人がおかげいただいてるんですね。一心が立つっていうのはそういうことなんです。だからお互いに恵まれてる人というのは逆に言うと一心が立ちにくいんです。だから自分で一心を突きつけないからなんです。一心になる努力をしなきゃ一心になれないんです。中途半端な人はね、難儀をいただいている方はほっとっても一心になるんです。そこが問題なんですね。私はこの20年間初代ね、父母を暮らしていただいて2代目としてご用させていただいて歯がゆい思いをするんですね。なんで皆さん一心立てないんだろう、歯がゆいんです。で私はその10年間ご本命の朝夕の参拝させていただいてね、あ、一心立てるということはねこういうことなんだなということが分かってきて、できるんです、してないだけなんです皆さん。自分でその妥協しちゃいけない。一心を立てたらその都合向こうにおかげが見えてくるんですね。そういうことです、ね、漫然と信心してておかげがあるわけじゃない。一心を立てればというこれが大事な条件なんですね。そこを皆さん忘れないようにしてね、今日のその13日の日柄、ただお祭りをお使いするだけなくて皆さん自身がおかげをいただいてもらわないと私の役目が立たない。父母に叱られるんですよ、お前何してんだ、ね、二代目何もご用できてないじゃないか、ね、しっかりしろってこう言われそうな気がする。どうぞ皆さんそういう意味においてもね、私を助けると思ってもうちょっと一心立てなさい。生半可な信心ではおかげにならないということですね。はい、一層取り組んでともともに、ここからのおかげをいただいてまいれたらありがたいです。